チアレオのもしもしパイセン、ありがとうございます。ある経験をされている方をパイセンとお呼びして、その貴重な体験を電話でいろいろ伺おうというお時間でございます。先週のパイセン覚えてますか、
はい、
変な物件、変な間取りに住んだことがあるパイセン、
うん、
西国分寺の方最高だったね。
よかったですね。
玄関開けたら 1.5 メ腰あたりまで登らなきゃいけないと、いうことがあったし、いろいろ面白かったでございますが、
はい、
さあ今週は大変ですよ。リアルタイムで挑みます、今週のパイセンこちら、パンチパーマ、パンチのある髪型を教えるパイセン。
ちょっとやっぱ広げて、
広げました、私も2週間ぐらいにパーマかけますけどね、
はい、あ、パーマかけ
かけたくて、
はい、あ、そうなんですか、
はい、
え、
ファンには不評なんですけど、はい、そうなんです。
どんな感じのパーマですか。
あ、もうあの、僕はめんどくさがりだから、はいはい、朝くしゃっとすることをせずにできるぐらい。
あ、なるほど、スタイリングが楽になるような。
そうです、はい、プロデューサーの中野くんぐらいのパーマにしたいな
って。そうなんですか、はい、結構強めのパーマですね、そしたら。
、はい、全部において届いてない情報で申し訳ないですけど。
そうです、ね、
まあ、ちょっと涙、要はツアー中はそのアーシャがストレートな感じだったから、はい、ツアーが終わった後はパーマにしようと決めてたから。
お、なるほど、楽しみですね。
そうです、まあ、でもだから髪型を変える、自分らしさの髪型ですから、
はい、
それがパンチパーマにしてるっても何かスタイルだったりこだわりがありますからね、
はい、
いました、近くにパンチパーマ。
パンチパーマね、中学校の同級生の子でパンチパーマの子はいたんですよ、本当に。
そう、
中学生で、私の中学のにはね、俺はパンチだぜって言ってました。男はパンチっしょって本当に。
あ、いいね、いいね、いいね。
彼はね言ってましたね、だから何人かいた、
いたんだ、
うん、
僕は友達にはいないなというのがありますが、パンチパーマ、うん、情報みんなでまとめましょう、
はい、
パンチパーマ流行したのは70年代から80年代と言われております、
うん、
まあ、広島カープの、ね、選手なんかみんなパンチパーマなんていう印象が。
そうですか。
もう飛行機降りてくるんですよ、全員パンチっていう。
かっこいい。
キヌーがさ、山本君全員パンチパーマ。
仕上がってるって感じですね。
仕上がってる、そういう時代があったんですが、
はい、
まあ、よく目にするのはイメージで言うとやっぱ不良やヤンキーを題材としたドラマやアニメはパンチパーマしてる人が、うーなんていうのいますよね、
はい、
クレヨンしんちゃん、しんのすけが通うアクション幼稚園、アニメでは双葉幼稚園と言いますが、その園長さん、ヘアスタイルです、園長先生。
園長先生、確かに。
確かにそうですね。
ちょっとね、キャラの強い先生ですよね、
うん。パンチパーマにサングラス、派手なジャケットというインパクトのある見た目。初対面の人をよくビビらせてしまう人なので、しんのすけからは組長先生というあだ名が付けられた。
うん、
もう、表現として2、3人殺してそうと言われたこともあるというね。
でもね、
そういう
感じ、なんかこう、結構オンオフがあるというか、うん、優しい先生っていう。
まあそうね。まあでも怖いイメージになっちゃうのがね、パンチパーマになるとということです。で、近年だとピコ太郎さんがパンチパーマ風。
ああ、
確かに。PPAP。
そうですね。
で、僕の世代で言うと、やっぱね、元プロ野球選手でタレントのパンチ佐藤さんって方いらっしゃるんですよ。
はいはいはい、
名前は聞いたことありますか？
あの、テレビでもこう、ね、いろいろ出てらっしゃいますよね。
そう、ドライチですけどもね、オリックスの、うん。パンチさんが初めてパンチパーマをかけたのは23歳の時、社会人チームでプレーをしていた時に、相手チームのボールを拾って渡したら、年下の選手にサンキューと言われて、年下に見られてるのが、見られるのが嫌だったと。いうことで、当時はパンチパーマの野球選手が多く迷わず、パンチパーマをかけたと。まあ、ちょっと童顔っていうことの自覚なのかな。だからちょっと大人っぽく見られたいということで、1ヶ月に1回理容室で2時間半かけてパーマを当てていた。でその2時間半はプレーの反省をしたり、まるで座禅をしているような感じだった。あ、いい時間だったんですね。ちなみに潰れたところから髪の毛が柔らかくなってってしまうので、パンチパーマをかけた日は横にならないで椅子に座って寝ていた。へえ。それでボリュームがっていうことなんだね。
そうなんですね、
はい、ちなみにパンチ佐藤さん今はパンチパーマではない模様です。
はい、はい、
でそのパンチパーマの発祥、日本ですが、日本なの、で主に大阪説と北九州説っていうのがあるんですって。
ほう、
大阪説、カットハウス寮の店代表肘谷良一さん、
うん、
はいはい、ヘアアイロンを使って細かくカールを作る髪型、パンチパーマの技術を開発し全国に広めたということで、去年王寿宝章、紫綬褒章みたいなやつを、ね、受けているということで、黄色い紫綬褒章の、そうね、そうです、うん、でパンチパーマが生まれた経緯はこうなんです。60年代から70年代にビートルズが人気を得ると、日本でもビートルズと同じような長い髪 の毛が流行するんです、うん、でこまめに散髪をする客が減って業界に影響が出た。なるほど。そこでもっとパンチの効いた新しい髪型はないだろうかと理髪店業界が考えたところかな、うん、で当時男性にはあまり普及していなかったパーマに挑戦、うん、で理容室、理美容品の卸売会社と協力しながらヘアアイロンや薬剤を開発、うん、そこで生まれたのがパンチパーマ。なるほど。見た目の華やかさや手入れの簡単さから人気になったという説が、
うん、
そうか、パーマやっぱねお金もかかるから それを男性にもということだ。
パンチのある髪型でパンチパーマ、
それが大阪説ね、
はいはい、
じゃあもう一つの北九州説はヘアサロン長沼、
うん、
元祖パンチパーマを名乗る理髪店で前の店主長沼茂美さんが考案したとされています、うん、で長沼さんから話を聞いた人の証言によると60年代男性の髪型は七三分けやスポーツ狩りぐらいでバリエーションが少なかった、
うん、
また北九州では製鉄関係でヘルメットをかぶって仕事をする方も多くて髪型が崩れてしまうのが悩みだったので、うん、アメリカ人歌手のハリー・ベラフォンテさんの髪型をヒントに頭を洗った後も手ぐしでセットできるパンチパーマを考案したということ。なるほど。で長沼さんはチャンピオンプレスと名付けたそうですがパンチパーマの方が広まったと。すごいね、チャンピオンプレスかっこいいな。
かっこいいですね。
まあで結局それぞれは独自で編み出して独自の文化として生まれたという考えが平和、うん、まあだからどっちも同じようなのが生まれたけどどっちが先かみたいなことはまあまあまあという
で、まあいい髪型だったから広まったってことですよね。
まあ便利だっていうようなところでは確かに理にはかなってたんだね、
うんうん、
確かに便利ですよ。ただ俺いないんだよ近くに、
うん、
ジョイさん、ユージさんのマネージャーがパンチパーマだというのは番組で話を聞いたことがある、ジョイさん、ジョイさんの、うん、群馬のジョイさんが、はい、やってますよ。
そうですね、はい、まあ、自分でやってみたことはさすがにないですので、私はないですし、
はいはい、
家族にもいなかったので。
よかでそのパターンはフリートーク最高。
いやいやいや、パンチパーマですか。
あれってすぐ戻せんの？すぐ戻せんの？
すぐ戻せないと思いますよ、うん。いや
1週間
いやいやいやいや1週間じゃ
じゃあ聞いてみよう、どういうことなのかってことがありますからね。
いましたかね。
いらっしゃいました、よかった。ラジオネーム厚木の山ちゃんさんです。ありがとうございます。もう40年以上前の大学生の時ですが、てんてんてんということで電話つながっております。厚木の山ちゃんパイセン、もしもし。
もしもし、
ありがとうございます。
はい、どうも。
40年前大学生の時にパンチ、はい、ということですか、はい、パンチパーマ。
そうですね、あの大学は関西の方の大学に行ってまして、
はいはいはい、
全然下宿してた近所の散髪屋のお兄ちゃんおじちゃんがいろいろやってくれました、
うん、なぜパンチパーマにしようということになったんですか。
あのもともとね、髪の質が硬くてね、
はいはい、
普通のだったらもう朝起きると寝癖がついて右左に向いてるんで、散髪屋のおじちゃんがね、兄ちゃん髪硬いなって言って言われて、なんかするって言って言われたんですよ、
はい、
そしたら、まあ、うん、どうしようかなと思ったら、まず最初はあれだったね、あの電気ごてで形を作るだけのアイパーっていうのがあるんですよ、
は
い。
アイパー
はその、パンチパーマちょっと違うんですか。
あの本当に分け目を入れて、まあ、なんか七三分けにするとか、なんかそういう形を、まあ、
固定で
髪の毛を、癖をつけるという、
はいはい、
それをやってみて、まあ、こんなもんかなっていう手応えを感じて、その1ヶ月後行ったら、今度は兄ちゃんパンチパーマかけた方がもっと楽になるよって言われたんですよ。
うまいですね、その方も。はいはい、散髪の方、はい。
で、うん、どうしようかなと思ったけど、まあ、じゃあやってみましょうって言ってくれて、やりました、
うん。どうですか、仕上がった自分の顔は。
うん、まあ、どうも、まあ、ちょっとなんか単発にしたような感じだなっていうぐらいで、うん、うん、まあまあかなと思ったんですが、
はいはいはい。
がそれから意気揚々と学校に行きました。
これ40年前ってパンチパーマが流行っていたという認識ですか。
いや、もう流行るもん、うん、そうなんかな、あんまり流行りとかは全然意識してなくて、とにかく散髪屋のおじちゃんに言われたんで。
じゃパンチパーマの存在は知ってました、その時。
知ってました。
あ
の当時ね、はい、応援団の漫画で、ああ花の応援団とかっていう漫画がありまして、
はいはいはいはい、
それはそういうのでちょっとパンチパーマ系が出たり、で関西なんで、はい、ちょっと怖いお兄さん方がやっぱりそういう風にかけてたっていうのありましたね。
なるほど。どうですか、でもパンチパーマにして、ね、学校通って周りの方の評判というか、
そうなんです、それがですね、うん、友達からはちょっと怖いよって、
うん、やっぱそうですか、
うん、そういう風に言われて、と思いまして、うん、それ言われた後ずっと阪神タイガースの帽子をかぶってました。
そうだったんですか。
やっぱそうか、怖がられてるのでやっぱり本当は隠したいと、隠したくなっちゃったと。気に、自分としてはどうだったんですか、気に入ってはいたんですか。
気に入るも何も、あのとにかく手入れが簡単なんで、
やっぱそれはそうなんですね。あれ、
い
や、シャンプー洗髪して濡れてる状態だとどういう状態なんですか。
ただゴワゴワになってるだけっていう。
そのセットっていうのはどういうことをされるんですか。うん、
セットは何もしません、ただ乾かすだけ。
乾かすとその髪型になってるってことですか。まあ、じゃあそれはじゃあ便利ですね。は
い、多少くしをちょこちょこっと入れるかなっていう程度ですかね。
でこれどれぐらい続くんですか、パンチパーマ。
1ヶ月から2ヶ月ぐらいってあの店のおじちゃんが言われたんですが、ちょっとあまりにも周りからの評判が悪かったんで、1ヶ月後に散髪屋に行って、短く切ってもらいました。
ああ、そうなんだ。じゃあ普通に切らなければ、例えばレンゲさんがパンチパーマやるって言ったら1ヶ月はパンチパーマのまんまですか。
そうですね、大体2ヶ月ぐらいっておじさんに言ってましたよ。
2ヶ月か、
2ヶ月パンチか、なるほど。
その代わり、それがそのまんま伸びると、若干アフロヘアみたいな感じだとも言われましたね。
それはそれでちょっと
ね、かっこいい感じですね。
おすすめですか、どうですか、パンチパーマ、便利さも含めるって今やってみるというのは。
あの便利な人ですけど、ちょっとやっぱりさっきも出たようなクレヨンしんちゃんに出てくるおじちゃん、怖い顔のおじちゃんだったらちょっと怖いような感じですね。
自分のフェイスとのバランスでどうなるかってことですね。はい、いやいや、ありがとうございました。急遽お願いしたって、ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。
今後ともよろしくお願いします。
失礼いたします。
失礼します。
そうか、
やっぱり、その便利だけど怖いって言われちゃうんですね。
周りに言われちゃうと気にしちゃうか。
そうですね、
散髪屋さんはね、良かれと思ってね、言ってくださったんです。
アイパーっていうのがまずあるんですね。
お、もう一方いましたよ。
お、
これラジオネームは、お、三番星かげろう丸さんじゃない。
お
お、いつも玉結び時代からお世話になってる、オープンチャットにもいらっしゃる方ですよ、
ね、この華やかな華やかなデコトラを、
デコトラを買ってますよ、
はい、
じゃあ行きましょう。だからレングさん、レオさん、こんにちは。ラジオネーム三番星かげろう丸、和田と申します。電話つながっております。はい、パイセン、和田パイセン、
ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。
こんにちは、
いつもありがとうございます。
あのネーミング、一般社団法人全国歌丸会の和田と申します。
お世話になってます。
和田さん、パンチだったんですね。
そうなんですよ、
はい、
高校時代は、そうですね、
はい、
あのサイドバックってあのリーゼントで、あのその頃流行ったのが、あの岩木浩一さんがあのリーゼントをしてたんですよね、サイドバック。そう、その後ハマったのが、そうなんです、パンチパーマなんですよね。
それ誰かに憧れてとか、きっかけはあるんですか。
憧れはね、まあ、そういう東映の映画とかでもやってましたけども、トラック野郎で、やっぱりトラック野郎なんですけど、
新
健太郎さんっていう方がいらっしゃって、あの人はパンチパーマ の逆巻きなんですよ。
逆巻き、
逆巻き、
僕がやってるのはオールバックなんですけど、少し斜めにこう波をウェーブをつけるパンチなんですよね、あの人。はい、
いろんな仕方があるんですね。
それも憧れたんですけど、顔があまりにも違いすぎるんで、パンチパーマにしました。
でどうですか、自分でいざ当ててみて。
いや、ご自身として楽でしたね。手入れがいらないし、でやっぱり伸びてくると、先ほど言われたようにアフロみたいな感じになっちゃうんですけど、まあ、それはそれで、まあ、かっこいいなと、いうので。
いや、今目の前に写真いただいてるんですけど、まあ、和田さん、かっ こいいですね、これはもう、まあ、もう風格というか。
それあのトラック野郎 の, あのうちの歌丸会の新年会の時の写真なん
です。これ新年会ですかこれ、まあ、なんと表現していいのかわからないですけども、
新年からパリッとされてますよね、
うん、後ろからクレームを入れようとしておいって言ったら失礼いたしますっていう風に言ってしまいそうなね。
ありました、ありました。
この淡い色のサングラスがやっぱお似合いですね、
はい、
その頃流行ってたんですね、この、はい、あの津軽文太さんがあの薄いサングラスをするのが、
いやそうですよ、元九重親方を見てるかのような。
いやいや、この親方ほどあのかっこよくないです
け
ど。
いやいやいや、かっこいい感じですよ。周りの評判どうでしたか、パンチ当ててみて。
怖いって言われました。
あ、周りの、周りの方、パンチはその頃は
結構いましたよ。
あ、そうですか。
いたのに、三本橋かげろう丸さんが怖いと。
はい、で そのおかげであの某番組 の, あの 怖い顔選手権であの優勝しました、
まあ、確かにちょっとだったら僕も言いますけど、これは怖いですよ。
そうですね、うん、
これ写真見させていただけるとこれは風格が
ちょっとやっぱ迫力ありますね。
はいはいはい、うん、だからその時は結構、あのスタジオであの徳光さんとか、
はい、
いろいろ皆さんいらっしゃって怖いなって言われて思ったので。
そうか、ちなみにパンチパーマっていくらぐらいかかるもんなんですか、はい、料金で。
ね、その当時僕がね、その当時だと結構前なんですけども、はい、それでもいい値段しましたね。7、8000円はしたと思いますけども。
やっぱ時間もかかるんですか、はい、1回当てるのに。
あのかかります、
うん、
何時間みたいなことですか。
一番昔は結局、まあ、カットしますよね、
はいはい、
でその後にあの焼き、まあ、なんかあの油みたいなやつをつけて、うん、でコテでこういうふうに一個一個巻いていくんですけども、うん、それが気持ちよくて寝るんですけど、うん、あのたまにあの皮膚に当たっちゃうんですよね、あのコテ、
はいはいはい、
うん、でそれで当たるとやっぱり人間あの反射神経でピクッとしますよね。そうするとそこの親父さんに動くなって怒られる。
いやいやいや、当てたのそっちだろみたいなことありますけど ね、はい、
あのそういう専門店のとこだからそういう方が多かったみたいで、うん、もうあのくったくなく
動いた
から暑いんだと、
程よくやけどもしながら。
あ、そうですね。
2,3 時間かかると。
3時間ぐらいかかりました、ね、
うわ大変だ。
その間動けないってなると、この途中でお手洗いとか行きたくなっちゃったらどうされるんですか。
そのまんま頭にあのビニールかぶして、あの表行ったりトイレ行ったりします。
あ、そうなんですね。じゃあ一回休憩みたいのもできることはできるんですか。
待合室のところでこちらでちょっと、まあ、あのこっちに避けてくださいって言われて、違う人がまたかけちゃうんですよね。
は
あ、なるほど。
要は液を塗って20分とか30分そのままにしなきゃいけないんで、そこに座られると次の方ができないんで、うん、ちょっとあの待合室の方に行ってもらって、また違う人をまたあの施術するんですよね。
大変だ、いろいろ。でそれ最初だからですか、これ定期的に何ヶ月に1回ぐらい行くもんですか、キープするに。
僕のやつは大体ね1ヶ月半ぐらいですかね。
その度に3時間かかる。
かかります。
あ、そうなんだ。
ほとんど1日がかりですね。
でどれぐらいの期間パンチだったんですか。
8年ぐらい、まあ、10年近くですかね。
あ、かなり長いですね。
はい、
逆に、はい、
で今あの短くあのよく木遣りを歌ってるおじいさんたちが、あの鳶職の人がよくテレビに出ると思うんですけど、はい、ああいう髪型なんですよ僕今。
まあ、そうですね、まあ、要は短めの。
あ、そうですそうです、
はい、短めの髪型ってことですよね。はいはいはい、そ
う、
どうしてやめられたんですか。
あの、まあ、暑いのと、うん、まあ、そこに座ってなきゃいけないのがあるからパンチパーマやめて、で短くしたんですけど、短くしてもやっぱり人相が悪いんで、あの怖いって言われました。
パンチが原因じゃなかったと。いやいやいや、ありがとうございます。まさか、かげろうまさんがパンチだと思わず で、ね、ありがとうございます。
こちらこそ、
いかがですかコネクト。
コネクトもあのまたあのリスナーにさせていただいて、
はい、ありがとうございます。
嬉しいです、ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ、
はい、引き続きどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
皆さんにもよろしくお伝えください。
あ、了解しました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、失礼いたします。
失礼します。
いやー、影郎丸さんの写真、ね、いい、見せれるものなら見せたい。
そうですね、こんな
お見事なパンチパーマの似合う、ね、方です。
すごいお似合いですね、うん、でもなんか似合う方だからやっぱ10年続けられてたん
でしょうね。そういうことあるかもね。そうね、似合う似合わないあるのかもしれない、うん、さあもう一方いらっしゃいますよ。嬉しいな。40代の女性の方です、ラジオネーム伊予の愛子さんです。私の父はパンチパーマです。
お、
あ、逆に来た。家族がパンチパーマ、この意見は貴重ですよ。
そうですね、
伊予の愛子パイセン、もしもし。
もしもし。
あ、どうもありがとうございます。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お父さんがパンチというのは過去ですか、現在ですか。
いや、現在もです。
おお、そうですか。
そうなんですか。
はい、
どれぐらいパンチですか、お父さんは。時期何年ぐらいですか。
40代真ん中ですけど、パンチじゃない父を見たことがないです。
じゃあ40年以上
オールパンチってことですね。なぜパンチなんですか、お父様は。
父は建設業で働いていて、左官さんなんですよね。
はいはいはい。
わかりますか、左官さんって。
なんか塗ったりとかする方ですよね。
そうそうそう、
壁とか
壁塗ったりとか、はい、コンクリート叩いたりとかするのがお仕事で、はい、結構仕事柄誇るんですよね。
誇る、
誇る、
そう、埃がまみれるというか粉にまみれるなので、なのでパンチパーマしてると、すごく先ほどの方もおっしゃってましたけど、
うん、
なんて言うんでしょう、手入れが簡単。
なるほど。
乾きやすいしっていうのもすごいありますし、お手入れが簡単なので、はい、うん、それでだと思います。父はずっとパンチパーマですね。パンチ以外の父を見たことがないです。
まあだからもう本当に理にかなってんだね、職業柄パンチがやっぱり理想なわけだ。これどうですか、ご家族として。お父さんずっとパンチ
で、パンチは割と似合ってってるし、
いいです、
そう、先ほどの方もおっしゃってましたけど、結構怖い系の顔なので、
うん、
もうその筋の方にすごく間違えられやすい感じなので、すごく父には似合ってると思います、うん、
でさ、やめてほしいななんてのは、小さいながらに、だって周りから、え、パンチなのお父さんみたいに言われたりしませんか。
あ、言われました、言われました。でもあんまり自分としては不思議だと思ったことがなくって、
うん、
お父さんってそういうもんだっていうふうに思ってたので、
うん、
そうそうそうそう、だから、あれでしたね、あんまり自分ではパンチパーマの父をあんま不思議だっていうふうに思ったこと一回もなかったです。
あ、いいですね。
まあ、生まれてこの方ずっとだと。そうですよね、
うん、
そうですね、うん、
で、どれがペースで言うとどれぐらい、結構3時間ぐらいかかるってですよね、先ほどの方おっしゃってましたけど、
うん、そう、私もあんまり冷静に考えたことなかったけど、
うん、
うちは実家が美容室なんですよね。
おお、なるほど、はいはい、
そうそうそう、だから母がずっと父の頭を手入れしてたので。
なるほど、
そうそうなんです。だから先ほどの方もおっしゃってましたけど、確かに1ヶ月に1回ぐらいはパーマーかけてましたね、ずっと父が。
え、じゃあそのお母様がお父様の髪をこうパンチパーマにされるんですか。
そうですね、そうですね。母がずっと夜中の美容室で父の頭をパンチにしてました。
でもその日喧嘩したりとか、仲を、ね、うん、良くない時とかもあるでしょ、その時も。
ありましたよ、もう。
どうしたん
ですか。すごい浮気な人だったので、もう大変でした。
あら、
どうしたの、どういうことですか、浮気を。
そう、もう遊び人だったんです、ものすごい遊び人だったんです、
はい、それを把握されてるってことですか。
そうです。
ということはお母さんも把握されてる。
お母さんももちろん把握してます。
おお、
家族で行った寿司屋に父が愛人の人と座ってたりして。
あらあらあら
あらあらあらあら、ワイルドですね、お父さんは。
ワイルドですね、
ワイルドですね。
だからてっきり離婚するのかなと思って子供心に考えてたら、はい、ずっと母は父のことがやっぱ好きだったみたいですね。
あ、そうなんですね。
美容師さんって手に職があるじゃないですか、
はい、
だから自立独立できやすい職業だから、
うん、
私はてっきり2人がこの2人が離婚するんだなって子供心に思ってたのに、
両方ともがね、理髪店でいけると。
そうそうそうそう、はい、でもうずっと、はい、今月ちょうど今月です、49回目の結婚記念日が来るんですけど、
おめでとうございます。
ずっと一緒にいるので、そうですね。
じゃあ、うん、じゃあ夫婦喧嘩もあんまない。だって浮気が、ね、発覚した後もパンは当てなきゃいけないじゃないですか。
ね、なんかこうコテを強めに当てたりみたいな
、うん、お寿司屋さんの帰りとか。
そうなんですよ、すごく。そう、私も思うんですけど、でもずっと 黙って父は美容室の椅子に座って母は黙って頭を巻いてましたね。
いやいや、
みんな関係と思って。
いやそうですよ、これはこれで、ね、2人にしかわからない空気感ですけど、
そうですね、父はずっと気持ちよさそうにしながらこ うとうとして2時間から3時間ぐらい母に頭を巻いてもらってましたね。
じゃ今もとですよね。
そうです、今もですね。
ずご本人やっぱもう気に入ってるんですかね、やっぱもう生涯パンチなんですかね、お父さんは。
もう俺はこれでいくっていうふうに多分もう父は思ってるんじゃないですかね。
そうか、でもそれでお母様もパンチパーマの技術は、
ね、
ずっとキープできてる時もあるしね、
うん、あ、そうそう、でも今すごい年を取ってきて母もやっぱり目が辛くなってきたみたいで、こんな細いロットであの髪の毛を延々巻き続けるようなことはもうだんだん私も辛くなってきたわねって言いながら、うん、あ、やってますね今。
なるほど、これ愛子さん出番じゃないですか。ね、今の感じだとね、お母様の後を継ぐっていうのは美しい流れです、ね、今の流れだといかがですか、
ね、レオタンね、すごいですよね。だからね、うん、いや、そういうなんていうんでしょう、細かいこととか、こう手を動かすようなことが私はすごく苦手で、うん、美容師になるとかってそういうことは絶対に無理だって母に言ったら、うん、何言ってるのあんた、美容師っていうのはね、技術が3割、トークが7割って言われたんですよ。
おー、
その愛子さん、今のところ7割はもう達成してますよ。7割は達成できてますよ。
いや、そう、美容師さんに、全美容師さんに失礼だわと思いながら、もうすごい、あのね、美容室にみんな何しに来ると思うって言って、あのおしゃべりしに来るのよって、あ、そうなんだと思って。
じゃあ今あとは継がれないんですか、継いでないんですか。
いや、私は全然継いでないんですよ。
はい、あ、そう
なんです。愛媛の出身なんですけど、もうずっと東京に出てきちゃって、はい、そうなんです。
いや、だから、ね、お父様のパンチパーマだけを引き継げるじゃないですか、これも仕事じゃなく
ね。だから母がいなくなったらもう父のパンチがキープできなくなるって
言って。いやいや、そうなんですよ、今のうちにやっぱそこを受け継いどかないと。
そうそうそうそう、そうですよね。
チャンスですね今ね、
レオちゃん、はい、本当にな、うん、本当そうなんですよ、レオちゃん、
うん、いやいや、そう思いますよ。なんか肌から聞いててもやっぱお父様の、うん、そのあのパンチをキープしてあげたいって思いは、なんか僕は勝手ながら家族ならね、それは思うでしょ、愛子さんも、あのパンチのまま、は
い、あのね、やっぱりね、時代が変わったのでパンチができるような美容師さんやっぱり減ってるわけ。
そうだね、確かに。
そうよ、
だったら外部に頼むよりも自らがっていうのどうですか。7割は達成できてますよ、愛子さん。引き続きよろしくお願いします。
本当にレオちゃん、ありがとうございます。
本当にこちらも明るくなりました。ありがとうございます、愛子さん。
ありがとうございます。
引き続きどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、失礼いたします。
わあ、
なんかね、ほっこりしたね。
いいですね、
うん、いいお話だったな、うん、ということでパンチパーマにしているパイセンご家族、急遽募集しました。本当ありがとうございました。
本当にありがとうございました。
最高です。こんな感じで毎週急遽になることもありますが、皆さんいろんなパイセン探してますよ。今探しているパイセンこちらの皆さんです。
はい、バックパッカーとして世界中を放浪したパイセン、うん、同じ映画を劇場で10回以上見たことがあるパイセン、
はい、
そして新たにジーンズを何年もかけて育てたことがあるパイセン。
これは深そうだな。
私昨日ちょうどジーンズ一本捨てたんですよね。なんかこう裾がすぼまったテーパードっていう形のやつなんですけど、あれは私は似合わないっていうのを履き続けて分かりました。
いや、でもだからあれしょ、だからそういうのは育てるっていうのはやっぱり自分に流にこう味にしていくのに洗っちゃいけないとかいろいろあるんだよね。
なんか私すぐ洗いたくなっちゃうんですよね。
いや、でもだからそれはもうジーンズ育ててる方からしたらもう信じられない行動
か。なんかこうどんなジーンズでもこう洗わずに育てることが大事なのか、こう安いジーンズは別に洗っていいですよとか、なんかそういうのもあるのかって聞いてみたい。
俺はもうこういうなんかに極めてる方すごい興味あるんで、これ、ジーンズ何年も育てたことがある、まあ何年もですから、それぞれあなたの中で自分風に育ったなと思えばどんどん構いませんので送ってきていただきたいと思います。宛先こちらです。
はい、はい、メールアドレス connect@tbs.co.jp、
はい、
connect@tbs.co.jp、 コネクトはアルファベットの小文字で CONNECT です。はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。で、ここでね、じゃあ事前にスタッフから連絡させていただきますか、はい、電話番号お待ちしております。ます以上、土屋のもしもしパイセンでした。
コネクト。
ボンジュール。
三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。